はい、こんにちは。平本明夫です。平本明夫のメンタルコーチング。もっと何かできる。家族、仕事、自分のやりがい。ようこそいらっしゃいました。さあ、記念すべき第1回目始まりました。このポッドキャストでは、皆さんからの悩みや、もっとこんな風にしたい。ということを、にズバリ答えていく。そんなスタイルでやっていければと思います。では、第1回目ということもありまして、簡単にちょっと自己紹介させていただければと思います。このじゃあ平本明夫は何をやってるのか、どんな仕事をしているのかということですけど、実はいろんなことやってます。まず一つは、アスリートや俳優さん、経営者の方のメンタルコーチングですね。アスリート、本当にトップアスリート、世界目指すような方や、映画やドラマで、最高の場面を発揮したい俳優さん。そして、日々、業務の中で経営上の判断を責められるような、そんな経営者の方、最高のパフォーマンスを発揮していく。いつでも自己ベストが更新できるような、そんなサポートをしています。そして、いつでも絶好調とは限らないので、やりたいことをはっきりさせたり、いくつかやりたいことあったら、それを整理したりとか。まあ、時には、人生全体を見ながら今やってることどんな意味があるんだろう見つめ直したりします。そして時には心のブレーキがかかっちゃってこのまんまでいいのかな、こっちの選択でいいんだろうか、自分はこれを抜け出せるんだろうか、そんな風に心のブレーキがかかった時にそっから抜け出す、そんなメンタルコーチングをやっています。そして二つ目は一般の方対象に公開セミナーをやっています。なんとなくやりたいことがわかんないっていう方、もしくはやりたいことをある。でも本当にこれがしたいんだろうか。自分の内側から情熱がふつふつ湧き出るような、そんなやりたいことを見つけて実現させる、そんなお手伝いをしています。そして、まあ自分の今の会社の中で、やりたいことを実現させてもいいし、会社以外でライフワークでやってもいいし、その時によく、言われる質問が、自分らしく生きたい、自分のやりたいことをしたい、自分のやりがいや充実をしたい。でも自分らしく生きちゃうとなかなか業績が出せない、結果が出せない、数字が出せない、そんな風に成果や結果を諦めてる、そんな人がいます。逆に成果や結果を出すためには、まあある程度自分らしさ諦めて会社の言う通りやんなきゃ、家族の期待通り生きなきゃ、みんなの周りの要求の通りそれを飲まないとやっぱり成果出ないから、そんな風に自分らしさ諦めてしまう人もいます。本当に私が伝えたいのは、逆に自分らしいからこそ結果出せる、自分のやりたいことをやるからこそ成果が出るんだ。まあそんなことを体験的な実施を通して公開セミナーでやっています。そして三つ目のやってることは企業での研修です。特に管理職の方中心に自分のビジョン、将来やりたいことや価値観、こんなことが大事だ、そんな風に自分の大事なものや実現したいものを引き出していきつつ、そして部下とどんな風に、接していくか、部下のモチベーションやる気をいかに上げながら業績につなげていくか、もちろんそんなことをする上司自身が本当に内側からやる気を持って没頭できなかったとしたらまずいですよね。そんな風に自分自身どんな風にモチベーションを上げながらキャリアデザインして、そしてどんな風にマネジメントしていくか、そんな研修もやっています。そして、4つ目はいろんなメディアにも、出させていただいています。書籍もいろいろ出させていただいてますし、あとは CD とか DVD とか TSUTAYA さんでハイパーモチベーションっていう DVD もレンタルさせていただいて、たくさんの方に好評いただいています。まあこんな風にいろんなことさせていただいてますけど、じゃあ結局何してるの？それは一言で言うと、本当にその人がやりたいことを見つけて、そして実現させるお手伝い。 それも他の人のやり方ではなくて、その人らしいやり方で、その人が本当にやりたいことを実現する。そしてそうするからこそ会社がうまくいき、会社の業績が出る、もしくは家族とうまくいく、友人ともっとうまくいく、そんな風になることをお手伝いしています。では、自己紹介はそれぐらいにしまして、いよいよ今日の相談内容に入っていけばと思いますけど、今日の相談内容は某通信会社の35歳男性の方ですね。じゃあちょっと質問内容を読ませさせていただきます。平本さん、こんにちは。ここ2、3年ですが、すごく自分自身の生き方を模索しています。今まで十数年同じ会社で働いている中で、移り変わる時代の狭間にいるという感じです。というのも、私より上の年代の人は終身雇用が当たり前で、一度社会に出たら安定して一生そこで働くことが幸せ、転職などはあまり良いとはしない世代です。一方で私より下の年代の人は、同じ会社で一生働くという思いは強く持っておらず、自分の本当にやりたいことをやるために転職などもキャリアアップだと考え、比較的自由にやっている世代です。私自身は上の世代に教えられていたわけで、入社当時は一生この会社で働く気でいました。しかし自分の本当にやりたいことをやっている人を見ると、ずっと安定を求めてこの会社で働き続けることが自分自身の幸せなのかわからなくなってきています。両方の世代の気持ちはわかるだけに、本当に自分がどう生きていくべきなのかすごく揺れている状況です。何か私にアドバイスをいただけませんか。まあこういった悩みですけど、よくある質問かもしれませんね。ある程度上の世代の方っていうのは、まあ、その会社に入ったら、多少、嫌なことがあっても大変なことがあっても我慢すると。そして、頑張ってやっていくからこそ、安定した収入があって、安全安定があるから幸せだと。一方で若い世代っていうのは、そんな風に自分を犠牲にしてしまうのは良くないと。まあそもそも組織のために自分がいるんじゃないので、役に立てたら精一杯やるけど、他にやりたいことがあったり、成長できるんだったら他の会社もあり得る。それぞれどちらの言い分もあるんじゃないかなと思います。そして私の考えはどうか。A か B かどちら選ぶ。そんな選択ではないと思うんですね。上の世代がいいのか、下の世代がいいのかという二者選択ではないんじゃないかと思います。まずこの方に考えていただきたいのは、それぞれどんな人たちがいて、それぞれ何を大事にしてて、自分が共感できるところは何か、共感できないところは何か、そしてその共感できるところの中でも自分が優先順位をつけるとしたら、どういう価値観が大事なのか、その価値観に基づいてどんな風に仕事していけるのかが大事じゃないかと思います。例えば具体的に話しますと、上の人、上の世代どんな人か、ちょっと具体的な人を一人二人イメージしていただきたいんですね。そういえば、53歳の田中部長だ、いや40何歳の木村課長だっていう具合に、具体的に、この上の世代と自分が思える人を一人想像していただきたい。もし皆さんも同じ、これを聞いてるあなたも同じような名前、同じような悩みがあるとしたら、ちょっとこの上の世代を象徴するような方一人思い浮かべていただきたいんですね。終身雇用で安定して一生そこで働くことが幸せ、そしてその人なりに頑張っている方、ちょっと一人 イメージしてみてください。その人は、どんな顔で、どういう服装で、どんな風に仕事してるのか、印象に残ってるその人の場面、ちょっとありありと思い出してほしいんです。そしてその人どんな性格をしてるか、頑張り屋さんなのか、忍耐強いのか、コツコツ真面目なのか、そしてその人を想像できたとしたら、何を大事にしてるのか、ちょっと想像してみていただきたいんですね。例えば安定と一言で言っても、何をもって安定と言ってるのか、例えば収入の安定のことなのか、もしくは地位やポジション、その安定のことなのか、もしくは社会的認知、世の中で認められるような仕事、世の中に認められるような会社、社会的認知をもって安定と言ってるのか、同じ安定だとしても何を指しているのか人によって違います。そして自分はそのどれに共感するのか、もしくは安定じゃなくて人によっては忠誠心があるっていう人もいるかもしれない。愛社精神があって本当にお世話になって自分を雇ってくれた会社だから、ちょっと辛いことがあってもやっぱり精一杯会社を愛して会社に奉仕すべきだ、そんな価値観があるかもしれない。ひょっとしたら責任感強いかもしれない。任された以上は精一杯やることをやる、それが大事だ。こんな風に上の世代の人をありありと想像していただいて、そしてその人が何を大事にしているのか、ちょっといっぱい紙に書き出していただきたいんですね。もし皆さんもそういう方がイメージつくようだったら、ノートの端でいいので書き出していただきたい。そしてその中で、これは自分も割と当てはまるなとか、いや、これはそんなに自分は重要じゃないな。例えば、そんなにポジションとか地位にはこだわらないし、あんまり社会的地位というのはこだわらないけど、やっぱり、収入がちょっと減ってしまうのは自分としてはかなり辛いな。となると、この安定っていうのは収入かもしれません。そんなに愛社精神っていうのはある方ではない。ただ、責任感は果たしたい。やっぱり自分を頼りにしてきて、振られた仕事に関しては、自分が納得できる以上の仕事として返す、そんな責任感は大事だ。こんな風に上の世代の大事にしている価値観でも共感できるところと共感できないところがあるんじゃないでしょうか。今度は下の世代。下の世代で、自分のやりたいことをやるためにキャリアアップ考えて転職も辞さない、そんな風に自由にやっている世代の中で、ちょっと典型的な人を一人思い描いてほしいんですね。20代後半の、山本くんや、まだ入って3年目のなんとかさん、どなたでもいいです。やりたいことをやるためにやってるんですよ。キャリアアップしたいです。そんな風にやってる具体的な誰か、もし皆さんもそういう方浮かぶようでしたら一人思い描いてほしいんですね。どんな顔してるか、表情はどうか、印象に残ってる場面とか、仕事してるところで、頭に残ってる場面、想像してみてください。そして彼らが何を大事にしているのか、ちょっと想像してみます。ひょっとしたらちゃんと自分を大事にしているっていう人もいるかもしれません。自分のやりたいことをやるっていうことが仕事だ、そんな価値観を持っている人もいるかもしれませんし、やっぱりやりがいが持てなかったら仕事は続かないよ、そんな風に考えている人もいるかもしれません。ひょっとしたら成長が大事だ、やっぱり日々刷新していく、キャリアアップしていくことが大事だ、そんな風に考えている人もいるかもしれませんし、 チャレンジすることが大事だ。多少リスクを背負ったとしても、自分自身にチャレンジしていく。それが仕事だ。そんな風に考えて、そして時には転職する。場合によっては転職することで、リスクを背負うかもしれないけど、それでもチャレンジしたい。そんな価値観を持っている若い世代もいるかもしれません。そして、また紙の隅に、どっかのメモかノートの隅に書き出してほしいんですね。書き出してみて、あ、これは、俺は共感できるなっていうところと、ちょっとこれは共感できないなっていうところを洗い出してください。まあ、例えば、そんなにやりたいことをやらなくてもいいかもしれないけど、やっぱりやりがい持てなかったら続かないよねって思うかもしれないし、ひょっとしたら、まあ成長してキャリアアップすることも大事かもしれないけど、やっぱ責任を持ってやることの方が大事だって思うかもしれないし、ひょっとしたら、まあリスクを負いたいとは思わないけど、成長していくっていうそんな姿勢はやっぱりないと、ダメになっちゃうなっていうふうに、下の世代の人たちの中からでもいいなっていうところと、まああんまり共感しないなってところを丸バツ三角でつけてみる。そしていろいろ書き出した中で自分の中でぜひ優先順位をつけてほしいんですね。まあ今自分も家族がいて子供もいて、やっぱり一番大事にしたいのは収入の安定だと。まあこれがなかったら不安になっちゃうし、家族を路頭に迷わすようだったら、やりがいもクソもない。一番が収入の安定。そして例えば二番がやりがい。やりたいことが 100% できなくても、本当に日々の生活が何のためやってんだろうと、俺じゃなくていいんじゃないかっていうふうに思ってしまうと、やりがいが持てないから、2番目がやりがい。そして3番目が責任かもしれません。やっぱり期待されて、頼りにされて、やっぱりそれを果たしてあげる、果たせるっていうことはすごく自分にとって大事。そして4番目が成長。小さいことでいいから日々の中でどんどん改善していけるって、自分としていいかもしれない。まあ、例えばこんな風に1番が収入の安定、2番がやりがい、3番が責任、4番が成長。まあ、例えばこんな風に、上の世代と下の世代の大事にしている価値観を引き出しながら優先順位をつけていって、自分なりにベスト3とかベスト5を置いています。そして、上の世代のようにもうただ終身雇用として安定で頑張るか、下の世代のようにポンポン転職するか、っていうどちらかっていう選択ではなくて、この自分の大事な価値観を満たすためにはどんな風に仕事を取り組めるのだろうかって考えることが大事です。例えば収入の安定や責任から考えると、今の会社を、転職する必要はないと。ただやりがい考えたり成長考えると、新しいものにチャレンジして社内ベンチャーとまでいかないけど新しいプロジェクトを立ち上げてみると、もしくは収入の安定を考えてたとしたら、ずっと気になってたほとんど社会的認知のない、ベンチャー企業なんだけど、ポストもほとんどいいポストはないけど収入は確保されてる。だったら思い切ってやりがいと安定収入を持ってそこでやろうと。そこでは相当期待されてるので責任感があるし、常に新しいもの結果出すことが要求されるので成長がある。こんな風にただ漠然と上がいい下がいいではなくて、それぞれの中からどんな価値観大事にするか引き出して、そしてその中でチェックして優先順位の高い順位ねつけていく。そこから今の仕事を見直していく。そんな姿勢はいかがでしょうか。こんな風に、どっちがいいか誰がいいかではなくて、自分にとって何が大事で、自分は何をしたいのか、これが実は私がずっと伝えていきたい自分軸、自分の軸、自分軸ですね。こんな風に自分軸に沿って生きていく、仕事を選択していけたらいいんじゃないかと思います。 では第1回目ということで、まあ今回は質問はこの一つということで、終わらさせていただければと思います。はい、第1回目の平本昭雄のメンタルコーチング、もっと何かできる、家族、仕事、自分のやりがい、いかがだったでしょうか。今後ともあなたからのご相談お待ちしてます。沈んだ気持ちからなかなか抜け出せない、もっと自分を好きになって OK 出したい、いやー今の自分を乗り越えて何か変えていきたい、いやー最高の場面でいつも自己ベストを出していきたい、どんな方からのご相談でもお待ちしてますんで、ぜひ、ご応募いただければと思いますね。この記事の最後に掲載してあるご応募はこちらよりフォーマットに沿ってお送りいただければありがたいです。ご応募いただいた方の中でも時間内にご紹介できないこともあります。また安心安全な場としてお届けしたいと思っていますので、このポッドキャストにちょっとふさわしくないなと思われるコメントやメールに関してはこちらの判断で削除させていただきますので、ご了承いただければと思います。さあエンディングのお時間となりました。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。次回ぜひまたお耳にかかれることを楽しみにしています。では。